さあ、ここからはですね、京都地域包括ケア推進機構の提供でお送りいたします。どんなコーナーかと言いますと、世の中にはね、団塊の世代という方がたくさんいらっしゃいまして、そういう皆さんが高齢者ということになっていきまして、そして今やね、もう超高齢社会を迎えているということなんですね。そこで住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどうしたらええんかということを、みんなと一緒にね、考えていこうやないかということで、実は昨年の11月から、4回にわたりまして、ラジオリレートークということで、看取りの現場に携わる方々をゲストに迎えまして、いろいろとお話を伺っております。そして今回が3回目でございます。
はい、
それでは中村さん、ご紹介いただけますか。
はい、今日お越しいただいたのは京都医療ソーシャルワーカー協会理事の新保和葉さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今ご紹介させていただいたんですけども、医療ソーシャルワーカーということでね、今日はですね、病院から住み慣れた地域へ医療ソーシャルワーカーの視点から、どう見えてるのか、どう映ってるのかというね、そんなお話を伺いたいと思いますが、まず、新保さん、
はい、
医療ソーシャルワーカー、実際にはどういうお仕事か教えていただけますか。
はい、私たち医療ソーシャルワーカーっていう名称を、
はい、
知ってる方っていうのは少ないかもしれないんですけれども、私たちは病院の地域連携室などで働く社会福祉の専門職です。
はい、
患者さんとかご家族等へ相談援助をして、そんな業務を当たってやっています。
はい
はい、例えばなんですけれども、病気を発症したり障害が残ったりすると、
はい、
今までの生活通りにはいかないということがままあります。
そうですね、
私たちは人としての尊厳を大切にしながら、さまざまな制度が活用できるようにお手伝いをしたりとか、
はい、
心理的なサポート等を行うことで病を抱えながらも社会復帰ができるように関わっていきます。
なるほど。社会復帰というのがね、
はい、
一番今日は大切になる一つのポイントなんですが、
はい、
社会復帰っていうのはちょっとこう分かりやすいとどういう意味ですかね。
はいはい、職場に復帰することだったりとか、
はい、
家庭に復帰することだったり、うんうん、地域に戻っていくということを、指していると思っています。
はい、
患者さんの社会復帰をサポートするために、私たち医療ソーシャルワーカーは福祉や医療のサービスに関わるさまざまな人と連携を取りながら、支援を進めていっています。
ね、今言葉で言うのは、ね、すごく簡単ですけど、すごい大変なお仕事やな思うんですが、実際具体的にはどういったことされてるんですか。
はい、そうですね、例えば入院された患者さんが退院するときなんかに、
はい、
生活の再編成を一緒に考えたりとか、今まで実は、課題となっていた家族関係の難しさだったり、
はい、
経済的な問題の改善に向けて一緒に取り組んだりしています。
はい、
また外来でも病に端を発した困りごとについて主治医や看護師と一緒に相談に乗ったりしています。
はい、
とても大切にしているのは、ご本人さんが本来持っている強みを生かしながら、その困難の状況を自分で乗り越えていけるように働きかけるということです。
なるほどね。はい、いや、もちろんサポートはしていただけますけど、最後はやっぱご本人さんということの ね、強さが大事やということだと思うんですが、はい、どうでしょう、今までにこう印象深かったエピソードがあれば教えていただけますか。
はい、そうですね、3年ほど前のことなんですけれども、
はい、
その方は男性で胃がんの60代の方でした。いつも奥さんと一緒に化学療法を受けておられたんですけれども、大変寡黙な方で、質問をしても、常に奥さんの方が先に答えて、でそれをニコニコと聞いておられる方です。
あ、そうですか。はい、
体調が整わない時に主治医は時々入院を勧めていたんですけれども、ご本人さんが嫌がられて入院したとしても、早く帰りたいと、繰り返して結局ご自宅に帰っておられた方でした。
あ、そうですか。確かに環境の違うところ行くのはちょっと不安やったりも、しますから、特にこの方はご自宅の方が良かったんでしょうね。
そうなんです、はい、そうなんです。そんな中、主治医の先生の方から、
はい、
奥さんの方がどうも家で困っていて、いろいろと症状が出て大変みたいだと、 で僕が入院を勧めても患者さんが拒否をするので、うん、自宅でもうちょっと楽に暮らせる方法を考えてほしいという依頼が私に外来からありました。
はい、
ひとまずご本人さんと奥さんのお話をお聞きして、まず自宅でできるだけ体調を整えることだったりとか、
はい、
あと奥さんの不安を軽くすることを目的に訪問看護という看護婦さんが家に来るあの制度を提案をして、
はい、
でまた介護保険の認定のお手伝いなんかもしました。でその後時折外来でお会いしてたんですけれども、ある時やっぱり入院を嫌やというご本人さんに対して私が、
はい、
病院と家とでは何が違うんですかっていうふうに尋ねてみたんです。
あ、そうです、どう言われました。
はいはい、そうするとちょっと照れくさそうに、うんうんうん、まあそりゃおっかがおるでなっていうふうにおっしゃったんですよね。
はい、
でおっかっていうのは、まあ、もちろん奥さんのことなんですけど、
ね、はいはい、
何十年もの夫婦生活の中で、うんうん、奥さんがそんな言葉を聞くのは、まあ、初めてだったそうです。うんうん、奥さんはまあそう言われると頑張らなあかんねって、うんうん、まあこれも少し照れくさそうにあの答えておられました。うんうん、その場に立ち会った看護師と一緒に、うん、まあ、とっても貴重な場面に立ち会わせてもらったことと、あとこの瞬間を大事にしていこうねというふうに話し合ったことを覚えてます。
うんうん、
この出来事をきっかけに奥さんは私にご本人さんのことだったりとか家族の歴史を語ってくださったんですね。
はい、
でその時はもうご家族とも距離がぐっと近くなったようなあの気持ちになりました。
でその後はそれどうなっていったんですか。
はい、それから間もなく、うん、あのその方は自宅で急に反応がなくなって、うん、食事も取らなくなってしまわれたんです。はい、でご家族の希望もあって、うん、あの主治医が、まあ、入院をあの決めたんですけれども、はい、私はもうどうしてもいても立ってもいられずご自宅を訪ねて、
はい、
またあの先ほどの病院と家との違いっていうお話をちょっとご家族にしてみました。うんうん、
はい、
まあ、昏睡状態だったんですけれども、うんうん、そのご本人の前に、まあ、自宅でのご飯の匂いだったりとか、うんうん、テレビのナイターの声とか、うんうん、はい、まあ、そういった何も変わらない日々がとっても貴重であると私が思っていることだったりとか、うん、
はい、
あと目に見えないかもしれないけれども、うんうん、ご本人さんは今その日常にただ痛いんじゃないかなと思っているということだったりとか、うんうん、
はい、
あとあの時のおっかがおるでなっていう言葉を思い出すことだったり、うんうん、まあ患者さん自身がいつも通りおっかのそばにいたいのではないかなと思うことを、まあ、一生懸命ちょっと伝えたんです。うんうん、
はい、
で私の言葉をあの奥さんはずっと聞いておられて、ね、まあ、じゃあ特別なことでないのなら私もやってみるっていうふうに、ん、
あ
のご自身で、うん、自宅で看取る決意をしてくださったんです。
そうですか。はい、そして、まあ、最後はこうどうやったんですか。
はい、まあ、別世帯に娘さんがいらっしゃったんですけど、うん、娘さんも来られて、はい、同居の息子さんと奥さんの3人で静かにご本人のそばにあのずっと付き添っておられて、うんうん、約1週間後にご自宅であの息を引き取られました。
そうですか。
うん、あのその瞬間は本当に厳かで、うん、ご家族3人とも、まあ、何とも言えない当然、まあ、深い悲しみと、うんうん、でも最後までご家族で寄り添った時間の確かさが来るというふうに感じたんですけれども、うんうん、あの力強い死への肯定感が伝わってきたように思います。
うん、なるほどね。どうですかね、まあ、いろいろ経験もしてあると思うんですが、うん、そういった経験を通して感じられたことでございますか。
そうですね、うん、あのおっかがおるでなっておっしゃった言葉は、うん、患者さんから家族だったり私自身への、まあ、プレゼントだったなというふうにとっても思います。うん、その言葉に導かれてあの最後の終末期を支えられたような気がします。まあ、この患者さんと出会って患者さんが託したいと思う言葉をキャッチすることだったり、そしてその言葉の背後にある思いを確かにあの周りの関係者に、うん、まあ、つないでいくことだったり、
はい、
私たち自身も刻々と変化する患者さんに関わり続けることが私たちの役割かなというふうに思いました。
はい、
まあ、私の中ではあの今まで出会ったたくさんの患者さんの苦しみだったり、うん、生きていく希望だったり、うん、困難だったり生きていくことへの問いというのが詰まっているように思います。患者さんの発する言葉からどれほどその人らしさを感じられるか、どれほど大切なことに気づかされるか、患者さんからどれほどその思いを引き出せるか、 今しか言っていただけない言葉や、家族だけではなかなか生み出せない言葉を捕まえられるかといった、まあ、その人にまっすぐ向き合って徹底的にその人らしさを尊重する関わりを続けていきたいなというふうに思っています。
なるほどね。まあ、年齢層もあると思うんですけど、はい、男の人ってね、一旦ここって思うと、まあ、話ちょっとずれますけど、散髪屋さんでもそうなんですよ、
はいはい、
ここって決めるとずっとそこがいいんですよ、
はい、
だから多分この方ね、亡くなられましたけど、奥さん、まあ、もちろん奥さんのこと愛してはるやろうけど、奥さんのそばにいてるその匂いとかね、
はい、
奥さんが今後ろで動いてるなとか、多分そんなことが一番落ち着かあるんですよ、
その気配を、
気配を、だから病院の方がそれは最新の技術もいっぱいありますけど、医療もね、でもそういうことじゃなく、
そうです
ね、そこにいてたいというね、
はいはい、
だから穏やかな優しい顔で、まあ、最後亡くなられたということですけども、やっぱりね、今の若い人とまたちょっと感覚が、これからひょっとしたらこういう感覚っていうのが、今の若い人たちがいずれ年いった時に、ひょっとしたら変わってくるか分かりませんけど、今のこの時代ね、段階の世代の皆さんいうのは、やっぱり来たのでも我が家がええねんってね、ごちそう食わんでも茶漬けでもええから家で食べたいねんっていう、なんかそういう匂いがスーッと入ってきたんで、うん、やっぱり僕らもそんなんですからね、やっぱり一緒やなと思いましたね。さあ、それでは新保さん、最後に、ラジオ機の皆さんに何か一言ございますか。
はい、はい、まあ、人っていうのは本当にいつでも人に支えられて、うん、でそしてまた人を支えて生きていくような、そんな風な命の営みの力強さっていうものをとっても感じていて、はい、うん、そんなものに私自身も支えられてるなというふうに思います、うんうん、私たちがやっぱり患者さんからいただくそういった力強さを、その時関わったチームのみんな の共有の財産としたりして、うんうん、でその患者さんに支援の力とまたしていくとか、うん、また次に出会う患者さんに注いでいくというふうな、そんな人から人への確かな命のつながりっていうものを地域でもっと広げていけたらなというふうに考えています。
はい、
はい、分かりました。本日は京都医療ソーシャルワーカー協会理事の新保和葉さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。